皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。もうね、今年も1ヶ月ちょっとになってきましたけどね、なんかいろんな異常気象とか気候災害とかたくさんあったということもあるんですけれどもね、そういうものをねしっかりお伝えして、今日も京都発温暖化防止を進めていきたいと思います。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。まず最初のニュースですけれども、再生可能エネルギーへの転換が発電による健康への影響 80% 悪影響 80% 削減もという研究成果が発表されました。発電による大気汚染の健康への影響がですね、再生可能エネルギーに転換することで2050年までに 80% 削減できるという論文が発表されたということなんですね。これはドイツのポツダム気候環境気候影響研究所の専門家チームが、3つのシナリオを示してですね、まとめたということなんですけれども、やはりその結果、電力の大部分を太陽光と風力から得るシナリオでは、現在の化石燃料重視の経済に比べて電力生産に由来する健康への悪影響を 80% 削減することができるということなんですね。で、脱炭素化によって主に恩恵を受けるのは人の健康だということなんですね。まあ、これは気候変動の、悪影響を、減らすために、 CO2 を削減するための再生可能エネルギーということなんですけども、再生可能エネルギー中心のエネルギー、電気にすれば、健康へも、いい影響があると。で、現在のエネルギーの動向では2050年までに世界で600万年分の寿命、人口が多いので600万年というふうに、言われるんですけれども、そういう寿命が失われてしまう、これも現在のこうエネルギーを継続する理由にはならないのかなというふうに思います。で、やはり再生可能エネルギーを中心に、そういったシナリオでその健康面への、利点が、示されたということです。で、そういう中でですね、国内のニュースなんですけども、国内初 100% 自社再エネで2025年 RE100 達成ということで、大手不動産会社のあるところがですね、11月に RE100 に加盟をして、100% 自社保有の再生可能エネルギー設備によって2025年再エネ 100% ですから、もうね、5、6年しかないんですけれども、RE100 を達成することを宣言したということなんですね。これは、これまで太陽活電事業をやってきた中でですね、固定額買取制度の適用を受けない太陽光発電設備の開発を推進していくことによって、自社保有の、フィットじゃない電源によって RE100 を目指すということなんですね。で、実現に向けたロードマップなんかも公表をしておりまして、今年、宣言をし、来年から、その太陽活電設備の開発を開始をしてですね、2025年には、達成をすると。で、2030年も RE100 を継続し、2050年にはこの会社が理想とする持続可能な社会ね、実現していくんだということなんですね。こういうことで、あるんですけれども、なんとやっぱり RE100、 この番組でも何度も紹介しましたけども、どんどんと増えてまして、11月の、21日時点でも211社、世界で、RE100 を宣言をしている。なんと日本では28社が、それに加盟をしているということなんで、少し日本は出遅れた感はあったんですけども、このところ順調にといいますか、加盟する宣言をする会社が増えてきているのかなというふうに思います。はい。で、今日はですね、ちょっと、雑誌の紹介なんですけども、岩波書店が月刊で出している世界の12月号が特集に気候クライシス というね、特集をされていましてですね、結構これ分厚い、いろんなね内容が含まれていますけど、その冒頭のところをね、紹介しますと、気候が凶暴になっている、猛暑や暴風により多くの人命が犠牲になり、家屋や財産に重大な損害がもたらされ、インフラは決壊し、その支援や補給も行き届かないうちに次の天災が襲いかかる。この思いが今年限りのものではありえず、今後さらに激しくなるだろうということを誰もが予感している。気候危機、人類が直面するこの最大の課題に未来を奪われまいとする若い世代が世界中で声を上げている。今何が起きているのか、どうすればよいのか、総力を挙げて特集をするということでね、この月刊、世界12月号はね、総力を挙げて気候クライシスの、特集をしているということなんですね。で、まず最初にですね、国谷弘子さんのね、原稿が載ってまして、私たちは岐路に立っているね。で、若者たちの厳しい眼差しのもとでということで、グレタさんの言葉であるとか、科学が示しているもの、気候危機の到来ね、脱炭素社会への実現へということで、日本にはやっぱりでも課題があるよねというようなことをね、いろいろこう詳細に解説をされています。で、次はですね、科学の面から紀藤昭雄さんが激発する極端現象、このままでは適応不能にというようなね、ことを書かれてまして、科学の面からいろいろ現状、それから開票が少なくなっている、酸化する、海とかね、干ばつ、台風、いろんなことをね、三先端の科学の中で、解説をしてくださっています。で、その次はですね、脱炭素社会に向かう世界ということで、こちらはおなじみの、高村ゆかりさんなんですけども、私たちも、たびたびね、高村先生からはいろいろ学んでいることがあるんですけども、今ね、どういうふうに世界が向かっているんだろうか、パリ協定がね、どういうふうにね、気候対策に寄与してるんだろうか、さらの、再エネの、コストの低下とかですね、普及具合、あるいはビジネスに関すること、そういうことをね、書かれています。で、インタビューではですね、末吉武次郎さんのインタビューで、時代の転換点となった9月、ビジネスは変わり始めた、でも日本はクエスチョンマークってことにあるんですけども、この、高村さん、それから末吉さん2人ともね、気候ネットワークの、10月の気候市民サミットにね、来ていただいたということもあるんですけれども、ビジネスは変わりつつあるんだけど、動きが見えない日本企業だというようなことで、インタビューでお答えをされているところがあります。で、ちょっとね、私もあまりこうね、詳しく、把握してなかったんですけども、セバスチャン・レバンさんという方が、タンジールという海に沈む島のね、レポートをしていまして、で、これはなんと、アメリカなんですよね。太平洋のね、島々がこうね、海面上昇で海に沈んでしまうということはね、よくニュースで言われてるんですけども、アメリカのですね、バージニア州チェサピーク湾にあるタンジールという海が、島がね、海に沈んでいるんだということなんですね。ところがですね、なんと、この島の人たちは気候変動に懐疑的ということなんですよね。でもこのやがては気候難民になるんだろうかというようなことでね、書かれてはいるんですけれども、その本当にね、アメリカでも台風の被害だとか、この、フロリダのね、海面上昇による被害だとか、こういう島が沈んでいってるということはアメリカ各地で、起きていてですね、この文章の中にもアメリカ各地で消える島々ということなんですね。この、タンジール島島というのは気候変動のシンボルと化しているんですけども、なかなか、ここの人たちは気候変動というのはあんまりね、信じられて いないということなんですけども、なんとか堤防を築いて、防ぎたいというんですけれども、やはりアメリカいろんなね、その島々が沈みつつある中で気候変動難民が増えていってしまうんだろうということなんですよね。 でもうすでにですね、アメリカでももう気候変動難民、移住をね開始した人々がいるということなんですけれども、まあそういうね中でどうして、アメリカはパリ協定から離脱するんだろうというようなこともね、言われているわけです。で、その次にですね、大人は気候変動を甘く考えるなという特集で、未来のための金曜日の座談会が、模様がこの、世界に掲載されているわけなんですね。これ4名の若い人たちが、未来のための金曜日フライデーズフォーフューチャーをねやっている中で、気候変動の危機感をね、どうやってね、やっているかとかいろんなね観点から座談会をしているところがあります。で、最後はですね、気候変動 VS 若者たちということで、宮前ゆかりさんが書かれてるんですけども、気候変動 VS 若者たちまたは資本主義 VS グリーンニューデイルということで、経済的な、ね、観点から、書かれているところで、今若い人たちが、どうやって大人たちに対して、警告を発しているかとか、先住民青少年がリードする国際的連帯というようなことを、書いているということで、非常に、読み応えのある特集がされているということだというふうに思うんですよね。で、この、岩波書店の月刊雑誌世界12月号をねぜひ、手に取って読んでいただくといいのかなということで、今日は紹介をさせていただいたところがあるんですけれども、なかなかこのアメリカの、島々が沈んでいてですね、気候変動難民が現れているというところが、衝撃的だったんですけれども、にもかかわらず、気候変動にはこの島に住んでいる人たちは、懐疑的だということなんですよね。ただ、台風が来たり、海面上昇があったりして、その、被害が起こるということには彼女たち、ね、この島の住人たちも、しっかりとこう対応しなきゃいけないなということを感じてはいるんですけども、果たしてこの温暖化対策を、ね、しっかりやっていくというようなことにつながっていくのかどうかということは、難しいなということが、言えると思います。はい、でこの、フライデーズフォーフューチャーのね、この特集があるわけなんですけども、11月の29日にですね、グローバル気候マーチが開催される予定なんですよね。で、こちらの方もですね、グローバルな気候ストライキということで、9月にね、やった次の大々的なところということです。東京、京都、大阪、神戸、名古屋、静岡などで、企画されているということなんで、京都ね、ぜひ皆さんに参加していただきたいなというふうに思います。京都はですね、午後4時から、市役所前に集まって、京都市内、唐町と、ね、マーチをする予定です。11月29日金曜日フライデーズフューチャーの、ね、次回の大きな、イベントがあるということで、ぜひ参加いただけたらなというふうに思います。はい、ということで今日はですね、再生可能エネルギーが健康にも、ね、いいということのお話をしました。そして、世界の、ね、気候クライシスの特集についてご紹介をしましたので、今日の、京都発温暖化防止はこれで終わりたいというふうに思います。ではまた来週お会いしましょう。さよなら。